Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。2月28日、今日も聞いていただいて本当に本当にありがとうございます。今日は先週に引き続き音楽とマッサージの2本立てで業務を営んで今年で15年になる鍼灸マッサージの国家資格を持つプロと、シンガーソングライターとして楽曲アレンジャーとして数限りない曲を手掛けるプロを一人でこなすサポート M&M のカズブーこと小林和久さんがゲストです。今日も昨年2月にオンエアさせていただいたアンコール放送となります。素晴らしいお話満載ですので、どうぞお楽しみに。なお、カズブーさんの業務の詳細などにつきましては、昨年2月現在の情報となりますのでご了承ください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
君使えないから。ないなら自分で作ってまえ。50万、60万単位で。不必要なもんって本当何もないですよね。このまま、これで死んでいくんかな。まだに歌ってるなんて信じられない。声はもう出てないわ。ギターはひどいわ。最低やな。よっしゃ、こいつ本気やな。人も時代も自分自身も姿形も変わるんだから、うん、絶対形あるものは消えてなくなると思うんですよ、うん、サポート M&M のチェーン展開、そんな人生だったら逆に手段は問わない。
FM ギ
ーバンバンバンバン
聞かせて、あなたの人生ストーリー。
5年経って、うん、結局そっちの仕事に行かなかった感じ、行けなかった感じ、
う
ん、
どっちもかな。まず就職は無理と言われましてね、現状として、うん、それって調律実習っていうのが最後の方あって、うん、一般の学校とか自分でアポ取ってこうどんどん実習していく中に研修の授業もあってね、うん、で一般の人たちと一緒に、その時にやっぱりねちょっと厳しい先生がいて、悪いけど君使えないからってはっきり言われました。だからもっと修行してきてって言われる。だから卒業は学校としても卒業は一旦してもらうけど、うん、このままだったらただでさえ就職がなぜかというと電子ピアノが出てきたから。
あ、
ちょうど1990年にヤマハのクラビノーバっていうのが、
あ、
これでヤマハ自身がもう電子ピアノに切り替えちゃったから。
なるほど。
それでもうガラッと逆転して、それでちょっと悩んでた時にたまたまそれこそ両親離婚しちゃったから、
うん、
母親がちょっとやっぱ早く働いて助けてほしいっていうような匂いがちらほらしてて、弟もちっちゃかったし、そうなった時に、ああもうこれはもうあれやなって、一旦ちょっと調律離れてとにかくご飯食べなあかんから、
うん、
そしたらやっぱり 悔しいけど、まだその頃はバブリーだったでしょ。やっぱり鍼灸マッサージやってたら視覚障害がみんな食べていけてたじゃない、
うん、
これはとりあえずもうしゃあないと、まあ産業の免許も取っとくかと、かなり悩んだけどね、やっぱり、
うん、
それで行ったんですね、鍼灸マッサージ。
そしたら高校15歳で大阪来て、うん、で5年経って20歳ぐらいから進学して、
そ
っから3年やね、あそこはね。
で同じ大阪に行きゃいいのにね、またそれも僕も変わりもんやから、結局神戸の方の視力障害センターにまた違う世界を見たいと思ったので、ね、
うん、
ちょっと、
まあもちろんだからマッサージとかハリキューもしながら、そういう部活的な音楽とかもやったりして、
もうなんでここには軽音楽がないんだと思って、ないなら自分で作ってまえっていう
でアルバイトとかもして、やっぱり早速親にちょっと送ったり、
そうね、してたり。あ、でもね、その頃はね、親にはまだ、う
ん、そこまでは
お袋も昼夜働いてたし、若かったし、まずは自分の食い口をなんとかせんとかなったから、うんうんうんうん、アルバイトいろいろさせてもらって、マッサージの方だけど、ピアノ調律でもちょっとは少しお小遣い稼ぎにしたりして、一人暮らしで生活できるためのお金をコツコツ貯めて、
うんうんうんうん、
そのためにバイトしてるのかな。
あ、なるほど。
だから勉強そっちのけでね、もうクラブ活動とバイトばっかりやって
でまあ23ぐらいで、そしたら完全に社会人になるという感じで、
そうで
仕事は
当初は裏のマッサージという、今も株式会社で大きくなっちゃってるけど、うん、そこへまあご縁あって就職に行って、
うん、
そこに10年近くいたのかな。
あ、うん、でまあその辺りからまだ弟さんもだって中学生小学生とかだから、全然お金もかかるし、
うん、
今風に言うたらシングルマザーやし、差し支えなかったら月どれぐらいとか送って、
だから弟たちは介護福祉の仕事も行って、うん、専門学校とか行ったから、
うん、
一番多い時で、まあ、24ぐらいから仕送り始めて40過ぎまでやってたんやけど、
うん、
一番多い時だったら、まあ、最低まず毎月10万円は入れてたよね。
お、
給料が僕もほら自分で頑張って指名制だったけど無配給だったんで、うん、一番多い時でも本当にそれこそ40万ぐらい稼いどったから、多い時はでもあれやね、やっぱ年間だから毎月10万は絶対送ってたけど、
うん、
もうほんまにそれこそ50万60万単位で送ってましたね。
あ、その10万はとはまた別にっていうか、
別に別に、だからやっぱりどうしても物売りになるからね。
うん、まあでもそしたら弟さんたちもそれは今でも覚えてるというのか、うん、
まあ覚えてるし、お袋もそれすごくやっぱり言ってくれてたから、だから今逆に弟たちとかがもう帰れば一銭も出させないみたいな感じでやってくれるし。
ああ、やっぱりそういうのはちゃんとね、お兄さんの、
うん、
まあでも言うたらお父さんみたいな存在やね。
だからそうやね。だからあいつらが結婚する時も、僕が目が不自由ってことで結構結婚がダメになったりするケースも昔はいっぱいあったから ね、
うん、そうやね。
一番そこ心配してたけど、やっぱりそのことも含めて弟たちがちゃんと向こうの親とかにもちゃんと言ってくれてたので、
うん、
僕が挨拶行った時ももう気よくというか心よくしてもらえたので、そういう面では今はもうとても僕は身軽でしたすごく。
でもそのやっぱり若い頃にそうやってしてきたことが、
うん、
まあ無駄ではないというか、こう身を結んでというかね、うん、そうやってそういう気持ちがね、やっぱり通じ合えるっていうのはいいよね。
そうね、今だから言えることだけど、やっぱり僕にとって僕がこう成長していく上で結局必要だったことだったんだよね、あれは。それがたまたまそういう仕送りという形で、
うん、
僕にこう課題がね、それこそこう与えられたのかなと。健常の人が学校行ったらこんな金かかんねやとか、
うん、
そういったことなんかも俗で言う世間というのかな、
うん、
そういうものも知るきっかけになったし、仕送りもそうだけど、やっぱこういう風に生活していくっていうことがやっぱこんな大変やっていうこととか、いろいろ知ることも多少はできただろうし、
うん、
だから今となっては全てがやっぱ必要だったことが良かったのかな、うん、やっぱり不必要なものって本当何もないですよね、
うん、
世の中ね、生きていくのにね。
確かに、
うん、
じゃあ社会人になってまだ23、24ってまあ言うたら遊びたい時期であったりもするし、うんうん、それがまあどんだけ給料入ってもそれをまあ半分近くとか、
そうもう半分以上の時もあったから
してたら、なかなかこれは精神的にも、
そうね、
うん、で、うん、労働時間ももちろん長いね、ああいうお店は
朝から晩までやからね、
うんうん、そしたらもう例えば休みの日なんか、まあ、週1ぐらいでは休んでたんだろうけど、
う
ん、何やってた感じ？
結局だからやっぱり救いは音楽だったかな。
ああ、
でも、もうやる音楽やるのはもうやめてしまってたんで、やっぱ聞く方がまあ元々好きだから、唯一その中でちょっとずつね、片落ちしたオーディオ品買ったり、だからもう自分遊びをね、音楽聴いて、なんかコツコツとアンプ買ったり、安いのをね、そんなんして唯一、全然今の方がよっぽど伸び伸びとか青春してるよね。あの頃本当に俺このままこれで死んでいくんかなってすごい思ってたから、あの当時の身体障害者手帳の写真が未だに使ってるんだけど、すごい顔が暗いらしくて、みんながこれ同じ人間とは思えないってみんな未だに言われるんだけど、
じゃあまあその唯一そういうちょっとずつそのオーディオであったり音楽を聴くとか、もうやる元気はさすがないわけね。
まあそうね、やる元気もないし、僕自身の中でなんかチャリティーコンサートなんかでたまにこうプロの人がね来たりした時に、歴然としたこうなんか違いみたいなものを感じて、ああ俺はもうもうこれでいいなってちょっと良くも悪くも過大評価っていうのが自分でしてしまってね、でも一旦もう音楽は見切りつけようと、この25から30過ぎぐらい、6年ぐらいもうピアノなんて鍵盤も触らなかったし、ギターは唯一ポロポロたまに弾いてたけど、でもほとんどもう押し入れにしまったままみたいな、
おそらくその頃あたりというかその前後、カズブーの代表曲のボロボロでいいさという曲があるんだけども、はい、それっていうのはどういう感じでできた？
あれはね、なんかすごく今となっては結構自分の実体験に沿ってって、まあそういう風に僕もよくライブで言うんやけど、あれはね、本当はね、半分、上っ面のところはあってんだけど、ほんまにビルの森みたいなね、ビルに囲まれたところに住んでて、いつも同じ服着て、通勤して、ね、行ったら白に着替えてとかやってたから、その辺の歌詞はそのままなんだけど、あれは夢も希望も何にもない僕がね、せめて歌の中だけでもボロボロになりながらでも主人公夢に向かって進むようなそういう人物像をちょっと演じて、そういう思いで作った。だからあの頃は全然、ようやくだから今はあのボロボロディスの主人公みたいな生き方に僕になってるけど、その頃は全然だからもう仕送りばっかしてるし、夢も目標もないし、このままなんかずっと仕事してなんか当たり障りもなく生きていくんかなって思いながら、そんな思いで、まあ、あの頃はちょっとまだねアマチュアとしてみんなと音楽活動とかもねやしてもらってたから、それでちょっとオリジナル作ってみようかなみたいな感じでふっと浮かんだものがたまたまあれだったんやけど、あんな歌をっていうか未だに歌ってるなんて信じられないけどね、ちょっと。
っていうかまあまあ多くの人たちのねハートに届いてっていうか、多くの人たちに元気とか勇気を与える本当に素敵な、
それが不思議、本当にそう言ってもらえてね、そうだから初めて36になって独立して、このもう一回また音楽をやろうかって言った時にね、家族はじめみんなに協力してくれたり応援してくれて、その時にね、TZ のあの源太郎くんが行きつけのバーで歌わせてもらった時に、そこに来たお客さんが、僕はその時はもう久しぶりの復活で歌ってるから、声はもう出てないわ、ギターはひどいわ、最低やなと思ってるのに泣いてんのよ目の前で、なんでこんなんで泣いてんのと思ったら、その僕こう一生懸命歌ってる姿と歌詞がね、自分の生き方に類似して、そのすごく勇気づけられましたって言われて、ええーと思って、あ、そういうことなのか歌ってみたいなね、逆にこちらが教えていただいたよ、
言えばもう本当にボロボロの時に そのもう必死な気持ちでやったのが逆に人の心に届いた的な、
そうなんね、これが不思議ですな。
いやー、ええ話やね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
それじゃあカズブー、今日もちょっと思い出深い曲、はい、
チェッカーズの3枚目のアルバムから毎日チェッカーズっていう中に入ってる Marry Me Tomorrow っていう曲なんですけど、僕は中学生の時に結構僕の学年転校生がよく来る学年で、でその時にね来た女の子がね、彼女がね、僕が大阪出てからしばらくしてからちょっと病が再発してね、19年で命を閉じたんですね。その彼女が自分のお小遣いで買ったアルバム、これすごくいいアルバムだから聴いてみてって僕に貸してくれてね、こ
う、
それでね、この曲、特にね、この曲が私一番好きなのって言って、その曲を聴くとね、いつも彼女のことを思い出すんで。
わかりました。そしたら、曲紹介のほどよろしくお願いします。
は
い。
では、チェッカーズで、マリミートゥモローです。どうぞ。
冷たい君の知らせを聞いて、ラストへた返事持って戻ってきたのさ。港高い丘の上、野の花に包まれ君は眠っているんだね。覚えているかい、あの日のプロポーズ。
毎週土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんのよろしくお願いします。そのあたりでサポート M&M
だから全然そんな気なかったんだけど、うん、まあ、マッサージでは独立したいとは思うようになってきたのね。やっぱだんだんこの仕事の魅力や面白さ、うん、ありがたさも分かってき、ちょっと分かってきつつあって、
うん、
だけど音楽をやめてるのになんか要所要所でこう自分が自分の中のね、なんかまだ音楽に出会っていくのね、うん、それでなんかそのままそれをこなしていくうちに気がついたらまた音楽やるようになっちゃった、
うーん
っていう流れが根源かな。うん、
で2007年の5月に初めて、まあでもそのフリーランスっていうことなので、うん、例えば自分から まあ、正直ね、音楽だけでっていうのもなかなか大変やろし、マッサージも自分で仕事を取っていく、見つけていく的な苦労とかもあったと思うんやけども、その辺って。
そうですね。結果的にはやっぱり人と人とのつながりっていうのかな。うん、僕ね、いまだにね、決してその、なんていうのか、いい仕事で生きてるからって、すごくいつも自分で、自分をいつも思うんだけど、うん、まあ、唯一で、まあ、僕が今まで、と言ったらちょっとおこがましいけど、うん、やってきたのは、一生懸命はやったのよね。まあ、性格が気真面目って言われるんやけど、うん、友達だろうが何だろうが、目の前の自分が受けるって決めたものは、うん、マッサージであれ、音楽であれ、もう一生懸命やってきたのに、自分がこれ以上のことできないっていうことを、精一杯やったつもりなのよね、うん。で、それが結果的に、評価された時に、よっしゃ、こいつ本気やなと、っていうことで誰かを紹介してくださるじゃない、うん、そういう人との紹介でここまで来てるから、うん、それが結果的には個人のお家にマッサージであったり、ある施設にマッサージに来てくれへんかって話になったり、今ここでちょっと大したお金にならないけど歌いに来てくれるとか、そういうところでやってきたことが、またそこに来たお客さんがからつながってマッサージに呼んでもらったり、次のライブを企画してもらったりとか、そういう流れで今まで来てるんです、ずっと今の今までずっと。ただそれだけですが、逆に言ってみればね。
まあでもそれがやっぱりこう、ある意味こう M&M マッサージとミュージックとこう違うように思えるけど、実はもう全くその辺のリンクするしていく部分がね、一緒やっていうことで、
世間は二足のわらじとか言う人もいたけど、僕はそういう感覚がなくて、体も心も癒すのにたまたま手段を音楽とマッサージ、自分ができることやってるだけで、これが5年後10年後に違うことになったとしても、手段がね、でもコンセプトが変わらなければ、僕は人も時代も自分自身の姿形も変わるんだから、うん、同じこと絶対できないから、うん、それでいいんじゃないかなみたいな気持ちでやってますね、うん。まあそれがいいか悪いかは別として。
で、まあ、30代後半から40代と、年齢的にもね、体調であるとか、うん、そんなとことかの、こう、懸念というか、うん、そんなんはどうですか？
42、3 ぐらいの時はもういろんなことが、うん、まずはホームから線路に転落してしまって、うん、で、まあ、それと並行するかのように、ちょっと原因不明で、僕の目がどんどん進行してしまって、うん、ちょっとこう、白内が進行したり、角膜が傷ついて角膜移植受けることになったり、うん、名医から名医、これもやっぱり人のつながりなんやけど、うん、そこにそういう形で出会っていかなければ、僕はもうちょっと失明してた。まあ、実際ちょっともう1年ぐらい、ほぼ全盲になった時期もあったので、うん、そういうことを経て、まあ、今角膜移植受けて、決してちょっとまあね、ベストの状態ではないけれども、まあ、少しまた光が戻ったような状態でね、うん、今また音楽活動も少しできるようになったんで、うん、っていう感じですかね。
で、その今に至るまで、うん、そういういろんな話聞かせていただいて、うん、今の仕事とか活動の PR とか、
うん、昔ほどであるからこうでなきゃならないみたいなものが僕も今本当ないんですよ。僕ができる手段で皆さんの心と体が喜んでいただけることにつながるものであれば、できることはやっていきたいなと思うので、そういったところで何か、あ、ほんなら、その、カズブにちょっと曲作ってもらおうかとか、カズブにちょっとアレンジしてもらおうかとか、カズブにちょっと録音撮ってもらいたいなとか、カズブにマッサージしてもらいたいなとか、そういうようなことで何かが、あれば、お気軽にご一報いただければ、一緒に考えて寄り添える方法を考えますし、僕で無理だと思うときは、僕の直属の仲間とかで、あ、こういうことやってる人いるよって言えば、惜しみなく紹介しますし、うん、そういう形で娯楽とか、そういう楽しい連鎖が、どんどん広がって いけばいいなっていうのは思いますね。
はい、本当に本当に素敵ですね。
世間ではほら、こういうふうになりなさいとか、こういう形を求めるじゃない、うん、こう、で、それは大事だと思うのは確かに。うん、でも、うん、絶対形あるものは消えてなくなると思うんですよ。うん、だからそこだけに着手すると、俺何やってきたんだってならないかなっていうのすごく思ってて、うんうん、それよりももっと目には見えないけど大事なものってあるんじゃないかなと思う、うんうん、そのお店とか店舗をどんどん遅延展開とかしていくことも方も素敵だし、うん、それはそれで素晴らしいことだけど、うん、僕はまあ無店舗でやってるから別に形がなくたって、うん、例えばこういう連鎖の、人と人とかつながることとか、そういう心が体が喜ぶようなことを、ある人は企画したものに見に来たり、あの人はじゃあ俺もって違うことを考えて企画したり、そんなんで連鎖が広がっていけば、もうそれが十分サポート M&M のチェーン展開みたいになってるわけだし、うん、だからそういうようなことがどんどんこれから広がっていって、その都度時代とともに自分も変化していけたら、 その時にまたワクワクドキドキできる気持ちがずっとあれば、うん、もう幸せかなとは今は思ってるんですけどね、うん、やっぱりこうやって家族はじめかけがえのない仲間がいるからね、
そうね、
もうそれが一番やっぱ強いかな、この生きていく上で、
ね、うん、子供の頃の自分にメッセージを送るとしたら、う
ん、そんなにあの心配しなくても、あなたの20年後にすごいあの素敵な仲間たちとか、あの明るい未来があるので、あの今は目の前のことを一生懸命やってればそれでいいんじゃないでしょうかみたいな感じかな。
でこうして人生を振り返っていただいて、うん、なんかこう改めて思うこと、
は
い、
そうな、やっぱり僕は人に恵まれたかな、うん、出会う方々に本当に恵まれたと思います、いまだに今これからもかな、もうその一言に尽きるかもしれないです、
うん、65歳で亡くなられたお父さんに何かメッセージを送れるとしたら、
もっとね男同士の話がしたかったのにねっていうところはあるかな、うん、大人になってね、まあでも小さい時のことは まあ、ありがとうかな、まあ、でもそれは生きてる時にちゃんと形に表したからね、
ああ よかったね、うん、でもね
語ってることがね多分父親の供養かなって俺はもうすごい喜んでると思ってた。
いやほんまにほんまにそうやで。もし今度生まれ変わるとすれば、
まあ少なくともさっきも言ったように僕一生懸命それなりに生きてきたつもりなので、今と同じ人生はもういいかなと思ってるんですよ正直、うん、それぐらい悔いがなくやってきてるつもりなので、うんうんうん、まあもし今度生まれ変わるんだったら、まあ、できれば目が普通に見えて、うん、で車とか乗れて、うん、まあやっぱり男がいいかな、でいろいろ思ったことあるけど、やっぱりなんかこの音楽と関わる今聴いてる音楽たちともまた出会えて、うん、仲間たちとも一人残らずまた出会えて、うん、そんな人生だったら逆に手段は問わないって感じか。
ああいいね、素晴らしいですね、
うん、むしろ、うん、そのがワクワクできるじゃない、
うんうん、確かに確かに、うん、いやー素敵な話、いや僕も付き合い長いけどもこう初めて聞くような思いとか、うん、エピソードもあって、うん、すごいこういい話聞かせてもらってありがとうございます。これからもね末永くね、はい、本当ねいい友達でいてください、はい、
こちらこそ、
本当に今日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
カズブーこと小林和久さん、とっても興味深いたくさんのお話、本当にどうもありがとうございました。これからもその声と体とアイデアを用いて多くの人たちの心と体に元気と喜びを届けていってください。僕とも友達でずっと追ってね、応援しています。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now.He's looking at your kid.
スティービー・ワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は子育てと自分を存分に楽しむ女性、比嘉真奈美さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。 それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。